はい。じゃあ続けていきますよ。ガイドブックの1。はい。でね。今回は2日間続けて講義をさせていただいているのは、1日目2日目でですね、そのコーチングの理論っていうのをすごく丁寧にお伝えしています。で、仙道さんがその10年近く、そのコンサルティングだとか企業塾をされていく中で、必要なものを残して、不要なものを削ぎ落としていってできているものなので、すごい大事な要素が詰まっているんですね。それをしっかりと2日間で丁寧にお伝えしています。ちなみにアートシフトで学べるコーチングって、仙道塾でもコーチングに対してお伝えするんですって、百数十万円する。連続講座、仙道塾って。の中でも、コーチングの講義があるんだけれども、アートシフトは、その、仙道塾で学ぶコーチングの講義よりも、すっげえ細かく言ってるって、言ってました。はい。なので、それだけ大切なところなんだってことだけ、お伝えさせていただきます。この2日間の理屈がね。で、それなぜかっていうと、この理論を腑に落とす。ことができることによって、理論っていう土台の上に、今度スキルが成り立ちます。で、世の中スキルばっかりフォーカスしちゃうかもしれないんだけど、スキルをフォーカスしてても理論がずれてると、全く効果のないものになっちゃうんですよね。なので、まずは理論をしっかりと腑に落とす。あと、コーチングの最先端を言っているものをお伝えしてますので、なんて言うんだろう。なんか、最先端だと思ってくださいってことですね、ここに関しては。はい。そうなんですよ。仙道さんがね、本当ね、自己投資されてる金額とか、何にどうやっていかれてるかって聞いてて、そこから削ぎ落とした情報をこうやってくださってるって思うと、結構すごいもう凝縮されてらっしゃるんですよね。エッセンスが凝縮してるし、結晶化してるなって僕は感じてます。なので、みんなもそれを一緒にね、学んでるんだから、もう最先端のコーチング理論だというふうに、みんなで、はい、思いながら行きましょうと。で、行きます。コーチングの目的を理解するよって。まあ、マスタリーはセルフコーチングできるようにっていうのが大事なところではあるんですが、コーチング自体はこういうもんなんだよっていうのを知っておきましょう。ね。そして、それを知っておけば、セルフコーチングももちろん必然的にしやすくなるし。あと、この後出てくるコーチングのマインドセットっていうものを持っているだけで、人と話すだけで実はコーチングになっちゃうみたいなね。なっちゃいますので、本当。それぐらい大事なものです。で、じゃあコーチングの目的を理解するのところ、コーチングって何？っていうのは、コーチングっていうのはゴールとセルフイメージを自律上昇してもらうサポートなんだって思ってください。じゃあね、ゴールって何？セルフイメージって何？ってところは、この下に出てくるんですけど、さらにそれを感覚を感じていただけることが出てきますので、まずはそうなんだと思っていただければ大丈夫です。はい、ゴールとセルフイメージを自律上昇してもらうサポート。はい、この自律上昇っていうのが大事で、要は誰、現状の外側のゴールを知るには、人と接することは大事っていう考え方も一個あるんだけれども、片や、そのコーチングっていう理論を使うことでよって、依存するのではなくて自分で上昇していこうみたいな感覚を持てるようになるよってことです。自律上昇って言いたいのは。ね。そうなんだと。この概念を知っていくと自分で自律上昇していくんだと。ただ知識だとか経験だとかが必要なときは外からの、情報は必要なので人からの情報は必要になっていくかなと思いますし、なので、相反することを言ってるように見えるけど、実は両方とも共存できる考えです。で、マインドの使い方を学ぶのはコーチングだよと思ってください。マインドっていうのはどうやったら動けるようになるかなって感じですと。はい。コーチングはゴールとセルフイメージを自律上昇してもらうサポートなんだ。この文言後々、あ、なるほどって思ってきますから、はい。安心しててください。で、ゴールとは、 ですね。ゴールっていうのは、ここ読むと人生の目的、生きる意味、使命、天命、ミッション、ビジョンだとか、生きてるうちに達成したい壮大なこと、心の底からやりたくてしょうがないこと、達成しないとも死んでも死にきれないこと。でも注意、測定可能な目標とは異なるよとかっていうふうに書いてます。うん、そうですね。で、ゴールっていうのは、漠然としててもある意味 OK というか、先の先のゴールっていうのは漠然としてる。こういう世の中にしたいよね、みたいなね。うん。で、ここがはっきりとしてないで悩んでしまうことがあるかもしれないんですが、これがはっきりしていくっていう道筋が作れるから、そこは安心してください。で、死んでも死ん、あの、これやんねえと死んでも死にきれないなって思えるものがゴールだと思ってですね。何かありそうですかね。例えば、仙道さんの場合のゴールのねっていうのは、こう、サポートする人。例えばコンサルタントとかコーチングとかね、カウンセラーさん、ヒーラーさんとかっていう、そのサポートする人の文化が無限に広がる美しい世界になるようになるといいなとか。そういう世界にしないと死んでも死にきれないなとか、っていうふうに例に書いてありますね。で、あと、これ仙道さんの塾生の人が言ったらしいんですけど、宇宙人が遊びに来た時に地球最高と言われる星にしないと死にきれないって言った人もいるらしいですよ。かなりぶっ飛んでていいですよね。じゃあ、それはどういう状態なんだっていうのはなかなかイメージつきづらいところはあるんだけど、抽象的で大丈夫です。僕のゴールは、現状見えてるゴールは、まだ現状の中かもしれないんだけれども、自分に価値があるっていうことをみんなが当たり前に気づいている状態を作っていくっていうのが僕のやりたいことなんですよね。僕はもともと自己肯定感低かったりとか、自分に価値がないって思うことが節が多かったんですね。ただ、ビジネスの先生たちとか仲間とかのおかげで、そのビジネスしていく過程で自分に価値を感じさせていただける機会が増えたんです。っていうことがあったので、なんか、この僕が感じた感覚をもっと多くの人に知ってほしいって思うんですよ。あなたが持ってるそれって実はすごい価値だよっていうふうに、お互いが気がつける世界にしたいなって思う。それはどういう世界なんだってとこなんだけどね。みたいなことをやんないと、ああ、なんか、今世うまくやんなかったなって思っちゃうんじゃないかなと思ってます。はい。で、あとね、ゴールっていうのは、未来側から設定するって話を何回かもしてますけれども、過去こうだったから、未来はこれできないよねとかって気にすることなくって、こうなりたいって思ってるものがあれば大丈夫です。はい。で、あと、そんなに壮大なゴールないわとかって思うこともあるかもしれないんですけれども、壮大じゃなきゃいけないってこともないので。あと、自立上昇するって書いてあった通り、今あるゴールがさらに更新されていくはいいだけですからね。すごい壮大なものじゃなきゃいけないとかそういうわけではないですよ。はい。で、セルフイメージっていうのは自分はどんな人間なのかっていうふうに、見えているものだと思ってください。自己肯定感とか自己効力感っていう単語がセルフイメージに内包されているんですが、自己肯定感、自己効力感っていうことに関しては後々出てきますので。で、ちなみに自己肯定感を癒すとかっていうワークもあるし、自己効力感を感じるワークもあるので楽しみにしててください。で、セルフイメージっていうのは、自分が自分をどんな人間だと思っているかなので、注意として他人だとか身内の評価とか意見、ね、ではなくって、あくまでも自分で自分のことをどう思うかだけです。うん。人が言ってたよなっていうのが入った瞬間に、他人軸でセルフイメージを決めようとしてたぞってことに気づいてください。はい。セルフイメージは自分ですということです。例えば、私はお金稼ぎが上手にできる人間だとか、私は人から愛されてる人間だとか、私は運動が苦手だとか、そういうことですね。私はこれこれだと思ってるで大丈夫です。 まあ、このゴールとセルフイメージが上がるんだよって、ゴールとセルフイメージはね、後々また話が出てきますので、そこで一緒にまた見ていきましょう。はい。じゃあ、今度はワークの2です。まず、ワークの2を読み上げちゃいますね。で、ワークの2もご自分で書き出しをしていただいて、シェアしていただく形になりますので、はい。まずは書き出しをしてシェアするんだなと思っておいてください。まず、やり方だけ読んじゃいます。ワークの2。現在未来のゴール、セルフイメージを認識。1番。あなたの現在のゴールとセルフイメージをそれぞれ5つ出しましょう。先ほどもお伝えしましたが、5つ書かなきゃいけないわけじゃないですよ。5つ以上書いてもいいし、5つ書けなかったとしたら、1個書けてもグッドって思えばいいですからね。はい。1つ、10秒以内に出る感覚、直感で大丈夫です。はい。で、ゴールとセルフイメージって一つじゃなきゃいけないってわけじゃないです。うん。それも自我は空だよっていう話に、が後で出てくるんですけど、セルフイメージは一個じゃないっていう理由も出てきますから大丈夫ですからね。はい。例えば、自分は歌が上手いと思ってますとか、私はギターが好きだけど、そんなに上手くはありませんとか、そういう感じ。はい。とか。あとは何だろうな、ビジネスしてる人ですよとかって思ってもいいんだし、お母さんだ、お父さんだよと思っててもいいんだしね。で、その中でポジティブなもの、ネガティブなものをラベル付けしてくださいということですね。はい。ポジティブなものが出てこない場合、複数出してみましょう。うん、はい。3番、未来側から見てどんな風に書き換えればハッピーでしょうか？と。なるほど。全部未来から見てっていうのが本当いいですよね。例えばですね、ネガティブなラベル付けで、あとね、理由とか根拠いらないので、まずは、ごめんね、2番、その中でポジティブなもの、ネガティブなものをラベル付けしてくださいっていうのは、出てこなかったとしても無理やりつけて大丈夫ですからね。で、私はお金を稼げない人間だとしたら、3番の未来側から見てどんな風に書き換えればハッピーでしょうかっていうのだと書き換えると、私は楽にお金を稼ぐことができる人間だみたいに書き換える。2個目の例としては、私のゴールは自分が安心して生きることだとして、未来側から見てどう書き換えたらさらにハッピーかなって言ったら、家族も含めね、自分も含め家族も含め関わる人全員が安心して生きられるといいなとかっていうふうに書き換えたらさらにハッピーだよねみたいな感じですよね。はい、ハッピーだったらさらにハッピーにしたり、ネガティブだと思ったらね、ハッピーにしたりっていうふうに書き換えてみてくださいと。はい、というところで、まずはこのワークをですね、行っていただければと思いますよと。ちょっと待ってくださいね。ワークの2。はい。一人でまずは5分間書き出しをしていただければと思います。大丈夫ですか？はい。じゃあ、
何
ナ
タ
ンナ
イマー
さん、
大丈夫ですか？
タイマーをセットしていただいてよろしいでしょうか？
じゃあ、スタートします。
はい。お願いします。 はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。で、ですね、まず、皆さん、ワークを書いていただいているかと思いますよということで、この後、また、ブレイクアウトルームでシェアしていただくんですが、ネガティブなものとポジティブなもののラベル付けの中で、ネガティブが出てくるから悪いわけでは、ネガティブが出てくるから悪いわけではないんですよ、ということだけ知っといてください。で、ネガティブな要素があるからこそブレーキになってくれることがあります。で、それがブレーキになってくれるから自分が発展してるんだってことに気づくと、ネガティブじゃなくてポジティブなラベル貼りができたりするんですね。ネガティブだから必ず悪いわけじゃないです。なぜかというと、わかりやすい、超絶わかりやすい事例が、人って、車がビュンビュン走ってるところに、何も、こう、車のそばにいたら危ないよねっていう思いがないで突っ込んでったら、もう跳ねられちゃうんで、飛んでっちゃうんで、ね。ってことは、車がビュンビュン走ってるっていうのは危ないよねっていうのがわかってるからこそ、自分はそっちに近づかないで済むみたいな感じなんですね。こうやってネガティブっていうことが悪いんじゃなく、ネガティブっていうことを例にしたときに、ネガティブが悪いんじゃなくて、そういう危ないところを言っちゃダメだよって言ってくれてる感覚なのかもしれないって思ってあげるっていうね、自分の感覚を。自分が言ってくれてる感情が肯定的な意図を持っているとしたら、何をしてくれてるのかなって思うと、ネガティブなこともいいやつじゃんって思いやすかったりするんじゃないかなと思います。はい。あと、書き換えなきゃいけないってわけでもないので、書き換えられるかもね、ぐらいな気持ちで。書き換えてみようかな、ぐらいな気持ちで書いていただければ大丈夫です。で、客観視の話を結構出てくると思うんです。今自分がどう思ってるかなっていうことを考えて、じゃあそれを書き換えたらどうなるかなっていうような、自分を一回客観視するってことをしていただくワークが続いているかと思います。で、これ何が大事かっていうと、さっき言ったディソシエート、アソシエートの話につながるんですけど、わかりやすい事例が、ファミリーコンピューターってファミコンのゲームでスーパーマリオって、まああったじゃないですかと。今もあるけど。要はテレビゲームの中で主人公が走っていって悪いやつを倒すぞっていうアクションゲームね。一応みんな知ってるかなっていう状態で伝えると、そのスーパーマリオの中の自分がマリオだと思うと、クリボーだとかクッパだとかっていうキノコのお化けみたいなのだとかカメのお化けみたいなのが出てきて、リアルタイムで考えたらめっちゃ怖いと思うんだよね、そんなの目の前に出てきたら。ね、自分が本当のマリオだとして目の前にカメのでっけえお化けが出てきたら怖いと思うわけですよ。で、それが現実世界だと怖いよね。でも自分がスーパーマリオの世界を遊んでる人だっていう客観視をする。メタ視点を持つことによって、マリオを行動させて楽しんでる私っていう状態ができるわけですよね。そうすると怖くもないし楽しめるわけですよ。マリオからすりゃハラハラするよっていうことでも、やってる私からすると楽しいよ。だからメタ的な視点、客観視視点を持つことによって自分を動かしやすくなるって感覚。これを養ってると思ってください。もう一段階行くと、実はその子供がゲームをしているのを想像してゲームデザイナーさんがゲームを作ってるんですよ。きっとここ難しいから子供す、小学5年生の子供が遊んだとしたらここなかなかクリアできないだろうな。これ悔しがってね、夜も寝ないでやりたくなっちゃうだろうねって思いながらゲームデザインをしてるわけですよ。みたいに、こうやって客観視すればするほど階層が上がっていくわけですよ。そうすると、なるほど、しめしめって思えるようになっていくってことです。このワークを通して実は客観視をいっぱいしてるっていうのはこのメタ視点を持つっていうトレーニングしてるんだと思ってください。あと、このメタ視点にいるときっていうのは言葉で言う、変性意識状態って呼ばれるものになりやすい。集中してる状態なんですよね。です。変性意識状態って実は客観視の状態なんだっていうふうに思っておくと、トマベチ博士の本とか読んだときに分かりがいいなと思います。はい。で、いろいろお伝えさせていただきましたが、このワークの意図をお伝えすると、このワークの意図、あなたの現在を作り出しているゴールとセルフイメージを客観視して書き換えやすい状態を作るよって。そして、未来側でやりたいことを、なりたい自分のイメージを高める練習をしましたってところです。はい。 じゃあ、また、さっきのペアになっていただいて、ペアじゃないか、3人組になっていただいて、シェアを1人1分間ずつしていただければと思います。で、シェアしていただくときのルール、最初にお伝えしなかったんですけど、なんて言うんでしょうか、恥ずかしいとか、ここはちょっと言うのはって思うところは無理してシェアしなくて大丈夫ですからね。言わなくてごめんなさいね。はい。なので、安心安全の場なので、ここは言えないな。本当はもっと何ですか、自分の中でどす黒いものがあって、ここもか、ね、書き出すだけは書き出したんだけど、なかなかこれ人に言うのはちょっと忍びないなとか無理しなくていいですよ。言えるなら言ってもらって大丈夫。はい。で、もう一個。この後にコーチングのマインドセットっていうのが出るんですけれども、僕とナンナさんがお伝えしている100%味方ですよ。あなたはすごい人ですっていう姿勢を持って、皆さんの話を聞いていただくとですね、さらに効果的になりますので。はい。100%味方です。あなたはすごい可能性を持ってる人ですっていう思いを持って姿勢で聞いていただけたらと思います。というところですが、ブレイクアウトルームを作っていただいてよろしいでしょうか、ナンナさん。
はい。同じメンバーでいいですか？生徒もか、別にします
じゃあ、
か？
別でいきますかね。
あ、はい。わかりました。少々お
で、
待
大
ち
丈夫
く
です
だ
か？
さい。
はい。じゃあ、作っていただいてる間に、この大事なのって、アートシフトのワークの中では未来側っていう言葉がよく出てきます。今書き換えられなくて大丈夫ですからね。未来側を見てください。で、過去の実績とかあんま関係なくて未来こうなりたいよっていうことがすごい大事ですよってこと。なので未来側を見るって訓練をしてるんだと思ってください。
できます。
はい、ありがとうございます。じゃあ、ブレイクアウトルームに行ってらっしゃいませでよろしいでしょうか。
はい。ではでは、皆様、いってらっしゃいませ。
はい、行ってらっしゃいませ。よかった。みんな帰ってこられましたね。お帰りなさいませよ。はい、じゃあ拍手でお帰りなさいませ。ありがとうございます。はい、じゃあ、ですね、12時になって、ちょっとまだね、もうちょっと続けさせていただいた方がいいかなとは思っているところなんですけれども、一回区切りとしてですが、この今、ワークをしていただいた、シェアをしていただいた後に一回お花摘みタイムを設けたいなと思います。で、その後にもうちょっとだけしてからお昼休憩ということにさせてください。はい。ちょっとですね、午前と午後のバランスを取るときにもうちょっとだけ午前中の分をさせていただけたらありがたいなとは思っております。はい。ということで、どなたかですね、今のワークを通してシェアしていただける方いらっしゃいますでしょうか？おー、ゆりさん！もう、じゃあ、ゆりさんが一番最初で、もうお一人ぐらいどなたかいらっしゃいませんか？あ、さっきあげた方でも、あ、やよいさん、ありがとうございます。じゃあ、ゆりさん、やよいさんの順番でお願いいたします。じゃあ、ゆりさん、お願いします。
はい。私は、すごいレベルが低い話なので、先に行った方が、後の方が助かるかなと思って、最初にさせていただきました。はい。まず、ゴールなんですけれども、心を許せる仲間がいる。あとは、無理個人的なことなんですけど、庭の舗装をする、住宅ローンを完済する、孫の世話をしている、ビジネスで成功しているです。で、あとセルフイメージなんですけれども、ネガティブなことがいっぱいあって、気が弱い、難しいことが苦手、すぐ諦めやすい、話が下手、適当な人で、ポジティブなのは優しい人、正しいことが好き、くじ引きが強いということです。で、気が弱いというのは、その分人の気持ちが分かる人、あと難しいことが苦手っていうのは、難しいことを超簡単に説明できる人っていうふうに変換できるかなと思いました。以上です。
ありがとうございます。はい、ゆりさん、ありがとうございます。そうです。優しい人こそ、抵抗してほしいと仙道さんおっしゃってましたので。なので、アートシフトの考えを使ってですね、はい、一緒に上昇していただけたらと思います。ゆりさん、ありがとうございます。はい、では、やよいさん、よろしくお願いします。
ゴールは、面白くて夢中になっていることが人にも喜ばれて仕事になって役に立って自然とお金にもなるっていう、ことで、で、そうやって呼ばれて日本中呼ばれて大好きな人に囲まれて多拠点生活になってどんどん行動する自分っていうのがゴールです。で、セルフイメージは、器用、やりたいと思ったことができる。あと、フレンドリー。この辺が、ポジティブ。で、ネガティブで言うと、引っ込み思案、物怖じする。あと、一言多い。この辺が、ネガティブです。で、ちょっと、最後の、どんな風に書き換えればハッピーっていうのは、ちょっと漠然と書いてしまって、自分のセルフイメージの書き換えっていうふうには書かなかったんですけど、で、結局、それって自分のゴール になって、同じになっちゃったんですけど、自分に自信があって、結局、物怖じするので、自信があって、で、物怖じしなくて、どんどん、やりたいことはもうすごい今もあるので、あとは物怖じするとか、その辺を取っ払えば、自分のゴールに近づいていくので、物怖じしないで、どんどん出ていって、人に会って、ワクワクを大事にするっていう感じですかね。そんな、書き換えにしました。はい、以上です。
はい、ありがとうございます。なんか素敵なゴールありがとうございます。と思います。本当ありがとうございます。ゆりさん、やゆさん、ありがとうございます。ですね。はい。で、あとね、ちょっとだけ補足で、セルフイメージ出すときに、人は関係ないよ、他人軸は関係ないよということをお伝えしたんですけれども、人との調和も考えなくて大丈夫ですからね。で、仙道さんが他の人からの質問を受けてるときに話があって、自分が自分をどう思うかだけで構わないですよって言ってました。で、この後、自我はないっていうことを体感していただくっていうワークがあるんですね。この後って今日の次とかじゃないんですけれども、ってなった時に、縁起っていうもの、縁起がいいとかの縁起ね、結ぶ起きるの縁起。で、縁起があることによって自分のセルフイメージは変わってきます。子供から見た私っていうことね、子供との縁起によってセルフイメージが変わるみたいな感じ。なので、縁起によってセルフイメージが変わってきますので、ちょっと他人軸は今上でなくていいんですよということ。あと、ポジティブとネガティブの定義って何って、仙道さんが聞かれて回答してたのが、ポジティブっていうのはエネルギーを生むかなって。ネガティブっていうのはエネルギーを抑えるかなって、ぐらいな気持ちで思ってもらえればいいよって言ってました。はい。で、ですね、ちょっと待って、画面共有をして、次は進まないんでね、お待ちくださいね。ご安心くださいよ。この下のニューロロジカルレベルの話をして午前中を終えたいと思うんですが、12時で2時間、今まで走ってきましたので、みんなで。1回ですね、10分間、水飲みタイム。お花摘みタイムですね、僕は。にしようかなと思いますので。はい。12時は3分なので、12時14分になったらば、お戻りくださいませ。どうぞよろしくお願いいたします。じゃあ、いってらっしゃいませ。そうそう、あとね、ミュートだけはね、しとかないとね、恥ずかしい思いをする可能性があるからね。そう、ごめんなさいね。ちょっと面白い話しちゃった。いってらっしゃいませ。また後で。14分にお会いしましょう。ではでは、14分になりまして。はい。あとですね、お帰りなさいませ。ゆかさんお戻りになられたら皆さんお揃いになるので、もう少しだけお待ちしましょうかね。お帰りなさいませ。ありがとうございます。では、午前の部もうちょっと一緒にお願いいたしますというところです。ありがとうございます。はい。じゃあ、画面共有させていただきました。と。で、さっきですね、ワークの2をしていただいて、ゴール、セルフイメージを確認しましょうということをしたんですけど、これ、ゴールとセルフイメージが大事な理由っていうのを今度お伝えさせていただきますね。はい。じゃあ、下におります。これ、なぜゴールとセルフイメージの上昇が大切なのかというところで、ニューロロジカルレベルというふうに書かれております。 で、ニューロロジカルレベルって何っていうのがこの図ですね。図というか。ちょっと待ってくださいね。よっと、縦にした。あ、できた、できた。そう。ニューロロジカルレベルっていうのがありますと。これ何かっていうと、まず、この三角形をニューロロジカルレベルだっていうと思ってくださいね。で、じゃあそれ何なのってところからいきますから。まずこのニューロロジカルレベルっていうのは NLP っていう考え方があるんですと。の中の一部分だよっていうこと。じゃあ NLP って何か。ちょっとね、拙い英語になってしまうので発音したくないんですけど、N はニューロ、ニューロね。L は読めないんですよ。僕発音できないんですよ。リンゲスティックとか、そんな感じです。で、P はプログラミングなんで、これも堂々と言えるカタカナなんですけど、要は NLP っていうのはニューロ、リンスですね、僕より発音が上手い人、後で教えてください。L で、プログラムの頭文字を取って NLP って言います。じゃあ、NLP って何なのかっていうのは、日本語で言うと分かりがいいんですけど、神経言語プログラムっていうのを NLP って言います。ニューロは神経、五感ですね。視覚、聴覚、触覚、味覚、嗅覚かな。でもこの五感を通じて出来事を体験するっていうことがまず一つ目の人間の情報の入り口です。で、これが五感。で、L にあたる言語にね、リンゲスティックスって読むのかな。発音できなくてごめんなさい。それ、L の部分の言語っていうのは、人は五感を通して得られた情報を言語化して思考するんですよ。で、そしてそれを思考するときに意味付けをして人とコミュニケーションします。ってことで、感覚で感じたよ、それが言語化されたよ、思考になるぜ、コミュニケーションを取るぞっていう流れですね。で、P のプログラミングは堂々と喋れるプログラミングね。はい。思考をすることか行動のパターンってことです。はい。人って、自分の行動だとか思考のパターンっていうのが実はあるんですね。で、このプログラミングをされた通りに実は人って動いてますと。で、NLP を使うことによってプログラミングを書き換えることができるってことです。今まで行ってたパターンじゃないパターンを作り変えることによって、今までのパターンだったら今までのアウトプット、今までの成果が出てくるわけだから、プログラミングを書き換えることによって違うアウトプット、違う成果が出てくるって思ってください。はい。それを全部 N のパート、L のパート、P のパートっていうので行うぞってところです。NLP は神経、言語、プログラミングの相互作用を解き明かすってものだと思ってください。じゃあどうしてできたのかっていうと、NLP って、ベトナム戦争って戦争があったと。で、戦争に行くと戦争を撃つっていう状態になってしまう人が、まあ多いという話なんですね。ってなった時に、戦争から帰ってきた兵隊さんっていうのが鬱状態になっちゃう。これ日本でも本当にあった話です。戦争に行くと人って本当ね、結構もう言い表せない状態になっちゃうんですよ。ってなった時に、その戦争から帰ってきた人たちの鬱状態っていうのを治してるすごいセラピストさんたちがいるぞっていう評判が立ったんですって。で、そのセラピストさんたちっていうのが3人いたんですよ。で、この人たちが何してるのっていうのを、天才化数学者と呼ばれた人と、天才言語学者って呼ばれた人たちが分析して体系化してます。そして、人って、その NLP っていう概念で動いてるんだってことを明確にしたっていうのが NLP です。はい。で、僕らが何日かけても読めないような、すごい分厚い本を当たり前のように読むような学者さんたちが解いて体系化したものなので、NLP 自体はもうすごいもんだっていうふうな認識でいいと思います。それがどうやって作られたのとかって紐解いていっちゃうと、そっちを考えているよりも、僕ら実践で使えた方がいいからね。で、じゃあその NLP の概念の中で、ニューロロジカルレベルっていうものがあるってことが分かったってことです。人の意識の階層があるんだってことを知られたってことですね。そして、その階層はこの順番で人は考えているらしいぞ っていうふうに、このピラミッドができたのが、このニューロロジカルレベルだと思ってください。で、この僕らが学んでいる今、アートシフト、一緒に学んでいるアートシフトのこのガイドブックの中には、実は NLP の考え方がふんだんに使われてます。そして、ただ NLP の中でも、現場で使いやすいものっていうものがあって、それが、現場で使いやすいもの、使いづらいものがあって、使いやすいものをピックアップして残しているものなので、いいところだけこう学べるんだなって、近道行ってるんだというふうに思っていただきたいなと思います。はい。じゃあ、どういうことか。ニューロロジカルレベルね。NLP ってものがあって、その中に人の意識の階層っていうものを解いている人がいたぞってことが分かったってことです。で、この意識の階層でですね、法則があって、上に行くほど影響力が大きく、てこの原理が強い。そして、上が変わると下の階層も変わりやすいっていうふうに書かれてます。で、これ分かりがいいから、簡単な例で伝えると、聞いたことあるかもしれない方もいらっしゃるんですけれども、早起きっていう概念を取ったときに、人って、自分が学生さんだとしたらね、修学旅行行きたいっていう気持ちの学生さんだったらですよ。普段、早起きってしたくないぞと。もっと寝てたいって思うわけですよ。それが行動の部分。なんだけど、修学旅行に行くのすごい楽しみだなっていう信念、価値観を持った瞬間に早起きができちゃうよねってこと。なんだけど、普段楽しみがあるわけではないから、早起きっていうのが難しいぞっていう状態なわけですと。はい。で、ですね、なもので、ちょっと待ってくださいね。上の階層が変わることによって、はい、下の階層も変わっていくんだっていうことが今の話で伝えられたかなと思います。普段の早起きはしんどいよって思ってる。早起きなんかしたくないよって思っているっていう、まあ、信念、価値観、セルフイメージみたいなのがあった中で、でも修学旅行に行くぞって思ったら楽しいから早起きしちゃうよっていう行動をするってことです。上の階層変わると、年が変わりやすいよっていうふうに覚えておいていただければと思いますと。はい。じゃあ事例としてこんな感じですよと。環境を変えたり、行動を変えたりしても効果はあるんだけれども、環境だとか行動っていうのは下の概念ね。環境、レベル1環境、レベル2行動なんだけど、環境を変えたり、行動を変えたりしても効果はあるんだけれども、セルフイメージだとか信念、価値観、戦略っていう、このニューロロジカルレベルの上位の3つね、レベル5、4、3っていう部分を変えた方が効果が大きいっていうのが、さっきの、修学旅行の事例でも同じなんですけれども、上が変わると下が変わりやすいってことです。下から変えていこうとするとしんどいんだけど、上を変えると変えやすいよってことです。はい。ダイエットの例で取ると、こんな風に書かれてるよっていうのが、まず上のピラミッド。ビジネスで考えると、こうだよっていうのが下のピラミッドですね。で、何かっていうと、このダイエットだと、24時間ジムに契約すれば誰でもダイエットできるんだったらば、成果が出るんだけど、環境変えるだけ、ね、契約しただけじゃ痩せないじゃないですか。契約しても1ミリも痩せないので。だから、そういう環境を変えても成果にはつながんないよねって。だけれども、セルフイメージで、私はいつでもスタイルが良くって体重コントロールできる人間なのに、この体型はおかしいよね。っていうふうに思えると、ね、私はスタイルが良くって体重コントロールができる人間なんだから、ダイエットって楽なはずだよな、とか。ね。で、その体型を維持することって人生において重要なんだからさ、っていうふうに思えたら、今度下の戦略で、まあ、炭水化物を少なめにすると痩せるって言ってたし、じゃあ炭水化物抜いてもいいかな、とか。あとはパーソナルトレーナーつけようかな、とか。で、パーソナルトレーナーつけて、1日30分走ってくださいね、お月さんって言われたら、まあ、30分走るのは当たり前だよね、みたいな感じになってくってこと。上の概念が変わると下も変わりやすくなるっていうことを覚えておいてくださいってことを言いたかったです。 なので、世界の超トップモデルっていうのがいて、その人たちって何かっていうと、甘いもん食べたいって思うことはあるんですって、トップモデルでも。でも、言ってたのが、でもトップモデルであり続けたいっていう信念価値観とかセルフイメージのが高いから、要は甘いものを食べるのは犠牲にしてでもそっち側を優先するぜ。だから甘いものは食べるのかもしれないけど、一口食べて終わりとか、ね、食べちゃうとずっとずるずる続いちゃうから私は食べないとかっていろんな選択肢があると思うんだけれども、その価値観の順番が逆転することによって、私はトップモデルなんだから甘いもん食べたいっていう価値観が上で、トップモデルっていう概念が下だとしたら、いや違う、私トップモデルが上だからっていうふうに、信念の状態が、価値観の状態が上に持っていくと、けば甘いもん食べなくて済むよねっていう感じになっていくと思ってください。うん、じゃあ、それはね、どうやったら上の概念が変わっていくのってのは今後やっていきますから、概念がこれなんだってことを知っておいてください。はい。ビジネスだとこうだよねって。セルフイメージが、ね、ビジネス難しいな、集客は苦手だなって思ってる人に比べると、ね、自分もビジネス、ね、できてる人間なんだから、企業集客うまくいくのは当たり前だよって思っていたら、ね、信念価値観で集客。簡単だよ。企業成功は人生において最重要だからやるよね、みたいな。ってことは、コンセプト設計を見直そうとか、ってなって戦略で、で、行動としては、じゃあそのコンセプトを練って、インスタに投稿していこう。で、まあ、企業塾でみんなで、和気あいあいとやっていこうって、環境を変えていこう、みたいな感じで、上の概念を変えることによって、下の概念が変わっていくんだっていうことを知っといていただければと思います、と。はい。で、今、言葉で言っているだけだから、そうなんだという感じだとは思うんですけど、上に行く、上の状態が当たり前だって思ってると、行動が変わりやすいんですよ。これ何かって言ったら、僕、メルマガを毎日配信してます。毎日書いてはいませんよ、僕。まあ、リライトしてる日もあるので、毎日書いてるとは言えない日もあるのは分かってますからね。だけど、僕は毎日メルマガ書く、毎日メルマガ配信する人だもんねって僕は思ってるわけですよ、自分を。だから、書くの大変というか、書くのは当たり前なんだから、なかなかネタ出てこないけどどうしようとしか思わないというか。でもその昔の僕はメルマガ出すの大変だよね。毎日なんか書けないやって思ってたわけですよ。うん。けど、今の僕としてはメルマガは別に毎日配信するって決めてんだしな、まあ、どうにかするかみたいになるわけですよ。これ根性論とかじゃなくって、自分の概念の書き換わりが起きてるんだって思いました。うん。これが当たり前がさらっと変わっていくと下も変わりやすいよってことを言いたかったです。ですね。で、セルフイメージと、ゴールとセルフイメージを次元上昇させるっていうのがコーチングだっていうのは上の概念を変えると下も変わりやすいかなっていうところです。うん、で、ただ、上だけ変えると、なんていうんですか、現実味のない状態になっちゃうから、このアートシフトの学びの中で戦略パートっていうところをコンサルティングできるようになるっていうことになっていますと。そうすると行動だとか環境にも変わっていくよっていうことです。はい。で、ちなみにですね、トマベチ博士は上に行けば行くほど情報空間だっていうふうに言ってます。下に行けば行くほど物理空間だっていうふうに言われてます。だから下の方の方が臨場感が高く強く感じやすいってことです。これ、臨場感が強いからこそ、なんて言うんだろう、納得しやすいんだよね。上の情報空間は見えなかったり、臨場感みたいなものが薄いから、書き換えが難しいって感じちゃったりとかしやすいよってことですね。で、上に行くほどね、エネルギーを使うっていう状態で、上を考えようと思うと IQ が高いって感じになってきます。うん。でね、あとは、仙道さんがおっしゃったのが、ゴールは自分だけではなくて、他の人の幸せを含んで大丈夫ですよって。自己犠牲にしなきゃいけないわけじゃないですからねってことですね。で、これゴールの概念は次のページに出てくるんですけど、はい。 で、さっきお伝えしました、パワーかフォースかっていう本のレベルの階層のお話をしたんですけれども、人生の動機が変わると、パワーかフォースかの階層が変わりやすくなりますので。で、人生の動機っていうのは人生の目的とかセルフイメージと連動してます。なので、セルフイメージとゴールが、書き換わると、パワーかフォースかの階層も変わりやすくなっていくってことですと。はい。そしてですね、さっきね、シェアのお時間がなかなか取れなかったというふうにお聞きしておりますので、すいません。もうちょっとね、長めにシェアしていただけるようにとは思うんですが、はい。ちょっと、僕らもどのぐらいのお時間だとみんなシェアできるかななんて考えながら進めていくので、ちょっとお待ちくださいと。で、この次のページに、6ページにですね、リューロロジカルレベルの完成形が出てくるんですが、今回は5ページまでをまず、お話しさせていただきましたよと。で、セルフイメージの上にゴールの概念っていうのがあるんだと思っててくださいじゃあ、今の時点で、ですね、このレベル1から5まであるよ、ニューロロジカルレベルね、聞いたことはあるかもしれないんですけれども、聞いた中で、あ、なるほどね、確かにそういうことあったよね、とか、私もこう、なんつうんですか？こういう経験があるから、確かに上が変わったことによって下も変わったよね、なんていう経験があったかな、なんていうのをちょっと思い出したりとかしながら、気づき、発見、とか自分の実体験みたいなものをシェアしていただけたらと思いますと。で、それブレイクアウトルームでシェアしていただければと思いますが、ナンナさん、ブレイクアウトルームを準備していただいてよろしいでしょうか？
はい、何分にしますか、そ
はい。
したら。は
そしたら、1人2分間。
い。
で、
1人2分間。
6名だから、3人が6、
2
7分。
分、7分。
あ、じゃあ、ゆとり持って8分で、はい、1人
8
2
分。
分ずつ、シェアしていただくでいかがでしょうか？
はい、それでちょっとやってみます。お待
は
ち
い。
ください。
で、ちなみに上の概念が変われば変わるほどですね、自分がブレーキだと思ってたことだとか、自分がメンタルブロックだとかって思ってたものっていうのが、実は、なかったってことに気づき始めたりとかするので そうなんですよ。
ブレイクアウトルーム時
うん、
間設定できました。先ほど
は
の
い。
メンバーでいいですか？
大丈夫
は
で
い。
す。
はい。
はい。じ
では
ゃあ、
では。
8分間ですね。はい。今のこのニュ
や
ー
ば
ロロ
い
ジ
か
カ
も。
ルレベル
はい。
のこと。はい。で、シェアしていただけたらと思います。よろしくお願いいたします。
はい。
いっ
じゃあ、
てらっしゃい
いってらっ
ませ。
しゃいませ。
お帰りなさいませ。よかった。みんな顔がやっぱりニコニコされてて嬉しいですね。ありがたいです。もうぜひぜひ。そう。で、じゃあ最後にですね、今のニューロロジカルレベルのレベル1から5までの階層について、で、まあシェアしていただいたかと思うんだけど、全体でシェアしてもいいよと思われたら、まあ1人か2人ぐらいですね。3人4人でもいいんですけど、どなたかシェアできる方いらっしゃいますか？ああ、みゆさん、ありがとうございます。そうしましたら、みゆさん、いいですね。あ、さっちょさん、ありがとうございます。みゆさん、さっちょさん、お、やっこさん、じゃあ、みゆさん、さっちょさん、やっこさん、今、ひみこさん上げてくださってた。ひみこさん、カメラをずらしてた。あ、ティッシュを取ってた。じゃあ、みゆさん、さっちょさん、やっこさんで、シェアしていただいて、午前の部終了にしましょうということで、じゃあ、みゆさん、よろしくお願いします。拍手お願いします。
私は、とにかく頭が固い。で、完璧主義っていうのが、なかなか手放せなくって、でも、やらなきゃいけないことを積み上げないと、自分の欲しいところにはいけないっていうのが、もうとにかく強い。で、それがあったのが、で、そう、人前で話すの嫌だし、みたいなのがずっとあったんですけど、でも今さっきもそのお部屋の方で言ってたんですけど、喋ってるよねって今 っていう感じに、もう2時間でこれ変わってきたら、これ終わるときすごいよねっていう話をしてて、で、やっぱりその段階を踏まなきゃいけないって今まで思ってたのが、やっぱ私こうだよねって先に決めちゃうと、そこからの方法が見つかってくるのかなっていうのが、 だから一歩踏み出さなきゃ、一歩踏み出さなきゃってずっと苦しい苦しいってなってたのが、こういう私になってたらこれやってるよねっていう落とし方にしていくと、もしかしたらできるのかなっていう感じに、今ちょっと思えてきてます。以上です。
うるうるしてます。
おお、ありがとうございます。嬉しい。うわ、言語化がちょっと拙いけど許してください。ありがとうございます。みゆさんに拍手でお願いいたします。ありがとうございます。はい、じゃあ続きまして、サッチョさんですね。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。すみません。しっかりとしたみゆさんの後で、なんかすごい薄っぺらくなっちゃうかもしれない。すみません。あとちょっとテレビの音が、うるさかったらすみません。ありがとうございます。ワークを、すごく、なんか出てこない項目とかもあったりして、で、こう、時間置いたりとか、日を変えたりして、またやってみるといいのかなって思いました。で、あと、NLP のことについても、上から考えるっていう事例が載っててすごくわかりやすくて、ね、ちょうどどちらもダイエットも企業集客っていうのもすごく気になってるところなので、なるほど、こういうふうに考えるといいんだなっていうのが、よくわかりました。で、今後また戦略についてのパートもあるっていうことなので、より定着してやっていけそうだなってワクワクしています。はい。ありがとうございました。
ありがとうございます。サチさん、拍手お願いいたします。ありがとう
ありがとうござい
ございます。
ます。
はい。そうしましたら、最後、ヤコさんですね。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。これまでってどうしても自分が今置かれている、まあ、環境も含めてですけど、今いる場所から何かを叶えようっていうふうな考え方で見てきたし、なかなかそこから抜けられないんですけど、反対のピラミッドの上のところのセルフイメージっていうのを先に自分のなりたい姿とか、まあ、これでもまだこのピラミッドの下にいる自分から見た、自分が考えたセルフイメージかもしれないんですけど、すごいそれでもこう叶えている自分っていうのをまず思い浮かべると、本当にやっぱりそこから下に落とし込んでいった時に下のことがどんどん変わっていくなっていうのを、すごい感じました。で、そうですね。で、これをずっとやっていくと、この回数がどんどん多くなればなるほど、いや、これすごいことになっていくなと思って、だってこう叶えたい目標、例えばさっきのゴール設定なんですけど、1個じゃなかったんで、ってことはやりたいこといっぱいあるわけですよね。とりあえず5つ出てきたってことは、5つはある、自分にはあるんだなと思って、そしたらその5つ、5パターンだけでもこう、ピラミッドがあって、その上のところを書き換えていったら、もう5つ叶うじゃんってなっていく。で、そうすると多分、私も欲が深いので、きっと。なので、また叶えたいことがどんどん出てきて、なので、これをどんどんやっていくと、回数多くなればなるほど、いや、これすごいなっていうふうに感じました。すごいことになっちゃうぞと。で、すごいことを起こしていきたいし、すごいやつになります。と思いました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
最後、皆さんも聞いてて、やっぱりこの考えをもう普通に、この皆さんでもう当たり前にしていくことで、やっぱりこれが当たり前だよねっていうふうになってたら本当に強いなと思ってて、ゴールから考える、それ当たり前だよねみたいな、ワクワクして考えるのが当たり前だよねっていうのを、もうそれをみんなでこう、なんていうの、それがこういう力っていうか、みんなでやる力だと思うので、はい、すごくそういうのを感じました、今聞いていて。じゃあ、ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。はい。 ではですね、もうちょっとだけ、もうちょっと、本当にもうちょっとだけね、お伝えして、これで午前の部終了いたしますが、質問、アートシフトの、実際の方で質問を受けた仙道さんに質問された方がいて、無意識って、顕在意識と無意識ってどう考えてますって仙道さんに聞かれたっていうのがあったんですね。で、その時におっしゃったのが、無意識っていうか、電車に乗ってるところを想像して、多分自分は立ってるよ、釣りから捕まって立ってるよって思ってくださいね。で、スマホ見てると。ね、まあ、それが、お行儀がいいか悪いか別よ。出たときに、スマホ見てるのは比較的顕在意識。見てるからね、自分で。こうやってスクロールさせてるわけだから、こう見ながら、ヤフーじゃなくてもいいけど、ニュース見てるのは顕在意識。で、だけど、電車が揺れたときに、何気なく対応してるじゃないですか、つり革捕まりながら。これは潜在意識。だし、もっと言うと、電車に乗ってるのはまた関係のないところでも、心臓が自動で動いてたりとか、ね、バランスを普通に取ってるとか、みたいに、あと、本当は聞こえてるはずであろう声を聞こえなくさせている状態を作ってるみたいなのも潜在意識ですよね。うん。です。これ何が言いたかったかっていうと、実は無意識領域の方が大きいよっていうのはね、ご存知だと思うんですけれども、無意識の方が大きいです。で、今のニューロロジカルレベルの考え方っていうのも、本当に、ナナさんもおっしゃったけれども、みんなでこう落とし込んでいく。ってなった時に、そっちが無意識側になっていけば、上から考えるのは当たり前だよねってなっていくわけですよね。そう。なので、体に落とし込むっていうのは当たり前のようにできている状態になるぞってことです。で、それは回数重ねていくと入り込みやすいので、ワークを重ねていただくとね、そっち側の視点の方が当たり前になってきますので、ぜひですね、ワークというかニューロロジカルレベルを、見る癖をつけてください。で、毎回僕はですね、自分の事例を出しますが、ここですね。ここ。僕の拙い手帳の一番目のところに、ニューロロジカルレベルって書いてありますよ。こうやって、見えます？これ手帳の、ここ一番目のところなんですけど、そう。こうやって僕は忘れないようにしてますので。ぜひ皆さんもニューロロジカルレベルの考え方ね、結構どころじゃないな、すごいパワフルだと本当思いますから、落とし込んでいただけたらななんて思いますと。で、次、ニューロロジカルレベルの次の段階のお話を午後からスタートしたいと思いますが、午前はここで終了したいと思いますよと。はい。大体もう1時までね、ぶっ通しの3時間でしたけれども、お付き合いいただきましてありがとうございます。もう拍手いただいて嬉しいです。ありがとうございます。で、1時間10分休憩できればと思うので、まあちょっと51分になっちゃったんですが、2時からのスタートでいかがでしょうか？お子さんのことだとか、パートナーさんのこととかね、お食事の準備あると思うんですけれども、はい、よろしくお願いします。僕は今のうちにですね、布団を取り込んでこようと思います。はい、じゃあ今日も午前中もありがとうございました。じゃあ、2時に再開で、この、ズームつないだままでもいいし、URL は変わらずなので、またそこに参加いただくって形で大丈夫だなと思いますので、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。